マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いします。
この番組では内外の株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さて今日の日経平均株価は午前終えまして1790円安、うん、一時は2600円安というところもありましたが5万1582円というところです。
はい、イランへの攻撃が始まって4週間目になりましたからね、投資家としても我慢の限界まで来ているところですね。日に日に不安を煽るような、トランプ大統領の発言が二転三転するとか、
はい、
実際に今 SNS の時代なんで、炎上する、コンビナートのですね模様とかこういうのが出てきて、で初めて日本のリスクですね、日本のライフラインリスクと言ってもいいですけどね、それを感じるようになって、で日本株が週明けとともに結構大きいですね、1700円っていうのは。ただこの背景ともう一個並行して走ってるのがアメリカの長期金利の上昇なんですよね、
はい、
だここのところが実は、二重なんですけどね、伏流水のように流れてるので、ここを考えなきゃいけない局面に入ってきたと思います。それが4週間目になりますかね。
鈴木さんはどんなふうにご覧になりますか。
まさにその正念場の4週目ということに、はい、まさにその点ですよね。
今週どうなっていくのか今日もお話伺っていきます。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
先週も大して良くないだるいというか、週末にかけて下がるような展開だったんですが、先週っていうのは実はその前の週から比べると、はい、ボラテリティが結構下がった1週間だったんですね。もう木曜日までだったっていうこともありますけども、でも下がったところでボラテリティ34ぐらいで終わったんですよ。ここがポイントなんですけどもね、いいですか。ここは相場が下がってボラテリティも下がった、はい、高いとこから下がってそれでも今34だで、大きく窓を開けて、ですね、月曜日安値のスタートしたって、この展開というのは実は2020年の3月のコロナの時と全く同じスタートなんですよ。
共通していることが何かある。
要するに海のというか、海外のマーケットで、あの時も海外の何かというと、はい、日本では、ダイヤモンドプリンセス号で、患者が発見されて、我々もちょうどあの時横浜セミナー行ってましたが、昨日のことのように覚えてますけども、どうなるのかなと思ってたら、イタリアで大感染、パンデミックが、大爆発したっていうですね、そのニュースがあって、週明けの3月の第2週だったんですかね、でそこから落ちていくんですけどね。で、こういったケースっていうのは、私のデータ、24年間のデータで言うとですね、めったにあることじゃないんですよ。そのパンデミックの起きた2020年の3月と、もう一個は、2016年だったから、もう一個2個しかないんですよ。
はい。
で、通常はですね、残りの8回ぐらいかな、残りの8回ぐらいは、今週は戻るんですよ。戻る展開なんですね。若干戻る展開なんですけども、その、異常な、大きく、1.5% 以上下げた時から、乖離があって、大引け、木曜日の大引けから月曜日の寄り付き値。寄り付き値っていうのはこれ、ファントムトレードっていうか、実際には役場はほとんどないんですけども、5万2400円ぐらいでしたかね。そこまでストーンと下がってるっていうのが、大きいのが、過去2回しかないんですけども、これぐらい大きく乖離する。その2回が2回ともですね、5% 以上の急落を見せるんですよ。週においてですね。ですから、繰り返しますけども、過去のパターンで言うと、買いの週なんですけども、その異常値と認識すると、そんな買ってちゃダメなんですよ、今ね。で、状況判断からすると、これは今異常事態ですから、
はい、
買いではないですね。じゃあ売りかというと、2回しか症例がないので、 ここはもう皆さんの判断による判断、まあ、いつも自己判断なんですけども、その2個の例のパターンで言うと、やはりいくらか売り物は持つのが、ポジション小さくしながら、あるいはストップロスを必ず確保しながら、リスク管理を徹底させながら、習慣のトレードで言うと売り物を持つ。あるいは、ここまで全く売れなかった人は、我慢の限界も来てるところでしょうから、いくらか、削ろうかというところ。まあ、特にゴールドがそういう、反応を見せてますからね、ゴールドに続けとばかりに、もうスイッチ入りそうな動きです。今晩ニューヨークが下がったらまた同じような展開になるでしょうからね。ですので、トレードとしては売りになります。ここでですね、考えなきゃいけないのは、ホルムズ海峡、イラン戦争というのをファクター、これはもう私も予想できないので、刻々と入ってくるニュースをですね、ただただそれに耳を傾けるしかないんですが、先週起きた事件で、一番大きいものは何だったかといえば FOMC なんですよ。
はい。
FOMC は、結局金融政策不変で、日本経済新聞社も本当短くしか書いてないです。で、マーケット関係者もほとんどコメント出してないんですけれども、はい、この中でですね、まあ2点ほど、3点かなと思ったりすると、まあ、変更点があって、1個はインフレ見通しを、今年のインフレ見通しを引き上げた。
はい、
まあ、イラン戦争によって、物価が上がるという見通し、まあ、ごくごく当たり前ですね。で、それによって、今年のですね、利下げがあと1回しかないよという話になった。まあ、これも2つ目。だいたいここまで書いてると思うんですが、
はい、
ここで一番大きいのはですね、三つ目のポイントなんですけども、これなんでみんなポイントをここ指摘しなかったのかなと思うんですけども、ロンガーランの FF レート、中立金利がですね、0.1 ポイント上がったんですよ。3.1% に。これ長らく 3.0% で維持されてきましたので、今回ずっと 5.5 まで FF レート上がって、で、その後今利下げ局面に入って、最終的には 3.0 から 3.25 ぐらいまで下がるんなら、という具合に、まあ、結論付けたんですが、これ軸が動いちゃったんですよ。地軸が動いたみたいなもん。北極星が動いたみたいなもんです。
はい。
これ軸が動くと何が起きるかっていうと、その分同じように10年金利は上がるし、で、これ以上にですね、0.1 しか動いてませんけども、0.1 中立金利が動くと、最大でですね、10年金利は、その前の FOMC のとこからですね、これ、最大で確か 1.3 ぐらい、最小でも 0.7 ぐらい動くんですよ。あ、
そんなに大きく動くんですね。
なぜかというと、10年先まで見ますから。
はい。
その、地軸が 0.1 動いたっていうのは、これひょっとすると連続性持つかもしれないと。何回か連続していくかもしれないっていう形になるわけですよ。で、そうするとその連続するかもしれないっていう可能性を長期には織り込んでいきますから、まあ、詳しくはこれ、皆さんも今数字ばっかり並べてるんで分かんないんでしょうけど、分かんないでしょうから、明日の、まあ、CNBC、スマホで見れますからね、明日の CNBC で、その、グラフとか、どういう計算なのかっていうのを見せますけれども、要は、タームプレミアムが、これの断性値を4倍とか5倍の断性値を持って、動いてしまうんですね。つまり 0.1 動けば、10年金利は 0.5 動く、0.5 動く、0.2 動けば、0.8 動くとかですね。はい、まあ、ごめん、1.0 動くとかですね。それぐらい激しく動いてしまうんですよ。この軸が動くっていうのは、ですね。で、それがあるので、今 4.4 まで動いて、これが、ここで止まるかどうか、今週の大きな課題になるんですね。で、それを考えると、アメリカのマーケット、去年の最高水準が 4.5 なんですけども、ここにはもう肉薄してますから、これは織り込んだんですけども、これ 4.5 を超えてくると、ちょっとしたアメリカのマーケットはパニックになる可能性が高いんですよね。そのパニックになる可能性を考えると、日本株が今日2000円安しても別にこれは、その分をいくばくか織り込んでる、つまりホルムズ海峡のリスク、プラスアメリカ株のパニックリスクですね。これを考えると今日の2000円というのはすごく当然だと思います。この程度で済むかどうかっていうと、もしもアメリカ株がパニックになるともっと下がるだろうなというふうには思います。で、どれぐらい下がるんですかと、それはわかんないと。ただ、今回のですね、イラン戦争っていうのは本当に、うまくいかない現実があって、湾岸戦争の時と違って、湾岸戦争の話はこのラジオでも何回かお話したと思いますけども、はい、私は本当に細かく覚えてるんですけども、あの時はいつ始まるのか、いつ始まるのかというじらされて始まったらすぐ終わったんですね。うん、今回は突然始まって、まあ、パールハーバーなんていう悪い冗談を言ってくれましたけども、パールハーバーっていうのは、戦争仕掛けた国負けたんですけどね。いいのかそれでってやつですけどもね。 これは、まあ、いとも簡単に始めたんですが、いつ終わるのか、いつ終わるのかっていう、これまた時間軸が同じような動きを見せてるんですね。で、同時に、湾岸戦争の時は、実際の武力行使というのが、年が明けた91年の1月17日から始まるんですが、始まる武力行使の始まる1週間前に、アメリカ政府は、秘密裏のうちに、世界中の投資家たちに、どうぞパニックに陥らないでくれと。パニックは何ですかと。例えば戦争が実際に始まった。戦争はすぐ終わるから、どうぞ戦争が始まると同時に、パニック売り、債券、アメリカの債券売り、金利上昇、あるいはアメリカの株売りをしないでくれ、という話を、秘密裏の間に世界の投資家には、説得してもらってるんですよ。
ある意味、根回しをした状態
で、ね。根回ししました。実際私はあの時に日本の機関投資家で、その日本の機関投資家の中で最大のですね、まあ、一人の担当者として最大の米国債券ポジションを持ってたので、私は個人的にその話をある人を介して聞きました。どうぞパニックに陥れないでくれと。で、約束を守りました。現金比率を多めに持って、で、その後ですね、実際に始まったら、まあ、CNN から入ってくるニュースを見て、これはすごいなと、これはあっという間に終わるんだなと思って、そこでみんな売り物がいっぱい出たんですけど、東京市時間に始まりましたから、売り物がいっぱい出たんですが、売られてくる米国債券をどんどんバカみたいに買ったのを覚えてます。これ本当の話です。今でも、なんかあった時のために伝票を家に残してますけれど。
そうですか。
でも、いずれにしても、今回その逆になっちゃってるんですよ。今回、ここで長期金利が上昇してしまったら、これアメリカは戦争続けられなくなります。アメリカの長期金利が、まあ、先ほど、まあ、0.6 から 1.3 ぐらい、まあ、平均取ると 0.9 ぐらいなんですけどね、どこからスタートするかっていうと、12月の FOMC が 4.1 ぐらいでしたから、そこから上昇すると、まあ、5% ぐらいの見通しなんですけどね。まあ、ざっくりそんな感じに進むと、これはね、アメリカのマーケット、それからアメリカの国民世論、アメリカの政府内でも、まあ、ベセント財務長官が責任者になりますから、これ相当のですね、混乱が、パニックはマーケットだけじゃなくて、政府の、アメリカ政府でパニックが起きることになるので、それを考えると、今日の2000円安とか、これはごく当然です。ここからアメリカの長期金利が上がるのがもう最大のリスクだと思います、
ね。今までここのところの日経平均株価見てますと、大きく下げた後にはまた少し戻してという展開がありましたけれども、まあ第2波みたいなものがこれからまたアメリカからやってくるかもしれない。
アメリカからもそうだし、この間も同時並行して日本銀行の金融政策決定会合があったんですが、日本銀行はやはり利上げを続けることが、まあ大体まあそこで案にですね、市場に伝わったんですけども、これがありますので、アメリカの長期金利が上がると日本の長期金利も上がっていくことになると思います。で、上がると何が起きるかというと、これは一応マイナス金利からの解除を、まあ、ノーカウントとすると、もう今3回利上げをしたんですね。はい、で、3回利上げをしたっていうのは、前回の2006年から7年の利上げは2回しかやってませんから、これを超えたんですね。で、3回利上げをするっていうのは、今話題のその湾岸戦争時に戻んなきゃいけないんですよ。で、3回利上げをしたというのはどういうことかっていうと、89年の5月に、1回目の利上げ 0.75 をして、その後確か10月に 0.5 の利上げをして、その、すぐ2ヶ月後に 0.5 の利上げをしたんですね。で、その時今でも覚えてます。昨日のことに覚えてるのは、大蔵大臣が日本、当時は大蔵省って言いました。はい、橋本、亡くなった橋本龍太郎さんです。はい、あの橋本龍太郎さんが、日本銀行の利上げは食い止めにはいかんって言って、牽制発言をしたんですよ。利上げを勝手にさせるわけにいかないっていう厳しい顔で。面白かったですよ。まあ、難色を見せたんじゃなくて、本当に言葉で言ったんですよ。あの当時、そういうことを言う体制だったんですね。日本銀行の独立性っていうのは完全に、全然認められてなくて。で、12月まで利上げして、そして12月高値で38,970円かで、でそこから翌年からとんでもなく下げていくんですね。で、下げてる中で、あの時、90年の3月に日本銀行は4度目の利上げをするんですよ。2月か3月だったと思いますけどね。さらに下がるんですけどね。まあ、そんなことを、あの時のことばっかり繰り返してもしょうがないんですけども、ことこと、さように、金融政策が見てるものと、 金融政策担当者が見ているものとマーケットが怯えているものっていうのがこうやっぱりこう一緒になってるんですよ ね。いいことしようと思ったら悪いことになっていくみたいな。で一方ではアメリカ政府が混乱に陥る可能性が出てきたということを考えると、これはね4週目に入りましたけども、今週決着を見せるか、まあ、あと数時間後にものすごい巨大な爆撃が来るらしいんですけども、そんなことで本当にこの戦争って終わるのかなっていうところですね。困った世の中です。まあ、このラジオを聞いてる人がどこが参考になったのか、私も、今日の話もよくわからないんですけども、ただ私の頭の中に見えているものはこういう世界です。うん、
鈴木さんは今週の展望いかがでしょうか。
いや、本当に先週金曜日お休みだったんですけど、水曜日の1500円高、で、木曜日の1800円安、で、あの時から、景気敏感株が一斉に売られるっていう動きになりましたね。うん、まあ、そこからもう明らかに変わった。まあ、FOMC をまたいだってこともありますが、木曜日の変化っていうのは大きかったですね。
さあ、では今日の動き、株365いかがでしょうか。
株365も激しいですよ。今日はスタート後が 51,346 円で、その後、5万トンで700。18円まで突っ込みます。しかしそこから切り返したんでしょうね。5万1800円まで切り返して今5万1500円。まあ5万1000円を挟んでの下300円上800円というところですね。居場所を探している展開です。で、居場所とともに次のニュースを探している展開だと思います。株365は実は、ゴールドの365もあるんですけれども、はい、ゴールドの365は今日はすごいですね。2259円安、64,249円ですけど、ね、かなり大きな動きを見せてますね。はい、
そして日経平均ボラティリティインデックス 49.17 となっています。ドル円は159円の半ばというところですね。はい、さて、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から4月11日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップ in 大阪。4月11日土曜日、大阪で開催します。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は70名。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、4月9日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪メトロ御堂筋線、心斎橋駅から徒歩2分、全都心斎橋ビル4階、TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報のページよりウェブからお申し込みください。締め切りは4月の9日木曜日お昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介するのは、IIJ です。インターネットイニシアティブですね。証券コードが3774です。もう、これご存知の方も多いと思いますが、これ、格安スマホで、今、日本ナンバーワンというふうに見られてますが、まあ、通信キャリアです。このところ、アンソロピック のシステム、新しい AI が、すごく性能が良くて、で、SaaS の死、クラウドの死などと随分言われて、クラウドもビジネスとしてやってますんで、随分売られてしまったんですが、今、少しずつアメリカでも、その SaaS の死に対する見直し機運が高まってる。まあ、買われたものが今、売られてしまってる状況ですが、売られたものが今、まあ、買われてはいないんですけど、まあ、底値に到達したっていう、はい、まあ、その IIJ は、 その一つということになりますね。随分もともと、もうこれ、天場が近くに、過去10年間ぐらいで株価上がってます。8倍ぐらいになってますんで、はい、割高な水準から、随分それが修正されたというところです。PBR が 2.9 倍。PER が18倍で、配当利回りが 1.6% ぐらいというところですが、これが2月の頭に第三四半期の決算発表をしまして、売上がプラスの 8%、2490億円。で、営業利益がプラス 18% の244億円。通期の見通しは 21% 増益の365億円というところですね。今期、今、4月からスタートする新しい年度が中期経営計画の3年目、最終年度ということになりまして、次の期、2027年3月期の営業利益の見通しは460億円。今通期360億円ですから、あと100億円近く上乗せ、できるかどうかっていうところには、挑戦しているという会社でありますね。今の電車の中なんかでも若い人たちの姿を見ますと、スマホ2台持ちの人がすごく多いんですが、その2台目のスマホというのは大体会社側から支給されたりしているものが多いんでしょうけど、その2台目スマホの、バッグにいるのは大体この IIJ だったり、ソフトバンクだったりするわけですが、その需要が今相当伸びているということなんでしょうね。事業は、法人向けネットサービスというのは、まさにその法人向けの、スマホを提供する。これが 10% ぐらい伸びています。それから個人向けスマホが、今盛んに宣伝しています IIJ ミオですね。この、学生さん春休みになりまして、一番この通信キャリア、携帯電話の契約を一番見直すシーズンが、このシーズンということになるんでしょう。
確かにそうですね。
広告をたくさん見ますね。IIJ ミオ。これが 8% ぐらい伸びていて、187億円。あとこの会社の強いのは、そのストック型売上っていうんでしょうか、
はい、
新たにその注文、売上を立てなくても、これまで継続して売上が立ってるものから継続して収益が上がるという、ストック型売上が全体の7割から8割を占めているという会社ですので、もうすでに新たに受注しなくても、過去に受注した分が均等で安定的に入ってくるというので、非常にディフェンシブ的な要素を持っている会社でありますね。ネットワークエンジニア2000名のエンジニアを抱えておりまして、IT 人材不足などと言われてますが、その中でも非常に強い。クライアントは1万6000社ぐらいで、大口案件というものがどんどん今入ってきている、企業でも相当セキュリティを強化したり、デジタルトランスフォーメーションを強めたりしてますので、IIJ インターネットインシアティブに対する仕事量というのは相当増えてます。株価が随分大きく下がってしまいましたので、はい、このあたりは少しいいチャンスなのかななんていうふうに思ったりなんかします。
そうですね。IIJ ですけれども、イラン情勢が不安定になってからは株価を少し伸ばして、今日こそ下げてはいますけれども、
その前に 2、3週間、それこそ3スの市でものすごく売られてしまって、
そ
こから今回復して、今日も今下げてますが、1% ちょっとの下げ、こういう通信キャリアのところは比較的ディフェンシブ的にしっかりしてますね。
はい、3774IIJ をご紹介しました。さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。